藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢マイスターから学ぶワインの歴史と題してお届けしてきました。今日も藤沢マイスターでいらっしゃいます滝沢秀明さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
滝沢さんとお話を伺ってからですね、もう5週目1ヶ月経ってしまうということで、とっても名残惜しいところではあります。本当にいろんなお話を聞かせていただきありがとうございます。ということで、滝沢さんから見たそのワインの魅力とか、そういったところをですね、今日はお話を伺っていきたいんですけれども、はい、まず滝沢さんがワインと出会ったきっかけ、ワインとの出会い、そしてワインの魅力、どんなところを感じていらっしゃるのか、教えていただけますでしょうか。
はい、20歳過ぎの頃なんですけれども、実はワインが美味しいとは感じなかったんです。当時、先輩からも、今思えばとても素晴らしいワインを紹介されていましたが、その味わいを理解することができませんでした。ある時、夜中にドライブに行った先のコンビニで一本のドイツワインと出会いました。そのワインはラベルに黒猫のイラストが入っていたんです。少し都会から離れた地域だったので、田舎でもワインを販売していることにとても嬉しく思いまして、1本購入したんですね。そして自宅で飲んでみると、これまで飲んだワインと違って果実味が豊かで、清々しくさっぱりとした、やや甘口で口当たりの良い、とても飲みやすいワインだったんです。その時の感想ですが、ワインはこれまで自分が感じていたものと違って様々なタイプがあると、とても奥の深い飲み物であると感じました。そこからどこまで深いのかと、その魅力にのめり込む原点となりました。
マイスターも最初からワインガブガブ飲んでたわけではなかったということと、一つのワインの出会いがこの人生を、ね、ワイン漬けに、ねね、マイスターをしていったんだなと思ったんですけれども、その最初に飲んで美味しいと感じたワインもどんなワインだったのかなと気になるところなんですが、せっかくなのでやっぱりワインも飲むからには美味しく飲みたいですし、やっぱりワインを飲むにはこういうふうに飲んだらいいよというですね、マイスター今日豆知識もご紹介していただきたいんですけれども、はい、私が一番今気になっていて分からなくて教えていただきたいのが、グラスを回したりするじゃないですか、
はい、
これって何か決まりというかやり方ってあるんですか。
そうですね、一応ルールみたいなものがありまして、実は利き手が右の方は反時計回りに回します。で、利き手が左の方は時計回りとなります。これはお店のカウンターなどでグラスを回した時に、利き手が右の方が時計回りに回した場合、もしグラスからワインが飛び散ったら、お隣のお客様にご迷惑がかかる可能性があります。反時計回りに回した場合は自分の方にこぼれてきますので、周りのお客様にはご迷惑がかからないからです。マナーのような形ですね。
そうですね、周りの方たちにも配慮してということで、それを教えていただくともう納得して、私ももう忘れないなと思いますし、やっぱりね、そうやってちょっと優しい気持ちでワインって飲むんだなとちょっと思ってしまったんですけれども、はい、他には何かポイント、豆知識、どんなものがあるか教えてください。
はい、そうですね、例えばワインをグラスに注いでもらうときはどうしたらいいのかということもよくご質問いただくことがあるんですけども、グラスはですね、テーブルに置いて、手はグラスから離すか、グラスの下のこのベースの部分を指で軽く押さえてください。ワインをグラスに注ぐときに、グラスを空中に差し出されてしまうと、注ぐ側も実は注ぎにくくなってしまうんです。こぼしやすくなってしまうからなんです、テーブルに置いて固定されている方が安定して注ぐことができます。
ワインをついでいただくときにはお任せしていいってわけですね。なんとなくね、グラスってちょっと持ってしまったりしがちなんですけれども、ワイングラスは注いでもらうときにはもう置いといていいということでご紹介していただきました、はい、せっかくなのでもう一つぐらい、
あ、そうです
か、いいですか。
わかりました。そうですね、乾杯をするときはお互いのワイングラスをコツンと当てるのか当てないのかと、よくこれも議論になるんですけれども、実はワイングラスの場合は当てないんです。ワイングラスは10センチほどまで程度までこう近づけて、 当てないように乾杯をしてください。乾杯というとついグラスを当てて音をね鳴らしたいところなんですけども、ワイングラスはビールのジョッキと違ってとても薄く作られておりますので当てないようにしてください。最初は気をつけて当てていても、お酒が進んでくると勢い余ってガチャンになると、怪我のもとにもなりますし、楽しい場が一転してしまいますね。ぜひ気をつけてください。
洗う時とかグラス食器棚に入れる時はすごく丁寧に扱うのに、確かにガチャンってやってしまったらワイングラス、ね、せっかくのワイングラスがやっぱりちょっと壊れてしまう可能性確かにありますよね。今日はですね、豆知識3つのポイントご紹介していただきました、はい、ぜひですねマナーも含めて美味しくね、皆さんと気持ちよくワインを楽しめるようにですね、こういうのをちょっとでも知っておくとだいぶ違うなぁなんて思いますね。皆さんの知識として一つね入れといていただきたいと思います。さあ、こちらのですねコメルシャンでは日本一のワイン生産量を誇っているということでお話をしていただいているんですけれども、ワインを製造するにあたりまして最も心がけていることとか大切にしていることってどういったことになるんでしょうか。
はい、製造を完了したワインの品質確認は時間をかけて丁寧に行っています。ワインは様々な工程を経て瓶に詰められます。本当の意味での最終工程はお客様の食卓であると私は思っております。お客様の中には今日一日一生懸命働いたご自分へのご褒美としてメルシャンのワインを選んでいただき飲んでいただいている方もいらっしゃると思います。そのかけがえのない貴重な時間をメルシャンのワインで十分にご満足いただけるように常に確かな品質をお届けしてまいりたいと決意をしております。ワインのある豊かで潤いのある幸せな時間をお届けすることが私たちメルシャンの使命であると思っております。
藤沢マイスターがワインと出会ったきっかけとか魅力などをですねお話ししていただいてまいりました。そして豆知識、やっぱりちょっと聞いているとね楽しいなという思いでいっぱいだったんですけれども、はい、生産量日本一という、ね、お話も先ほどから出てきているんですけれども、何やらなんかイベントもされるというお話なんですけれども、滝沢さん、どんなイベントをされるのかご紹介いただけますか。
はい、実はメルシャン藤沢工場も工場創立実は今年で100周年になりまして、実は今100周年のイベントをですね行うということで準備を進めておりますが、今年の4月より新しく私どもの藤沢工場の工場長に就任をした大金よりそのあたりをお話しさせていただきたいと思います。
はい、ということでここからですね工場長にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、今ほど紹介に預かりました大金と言います。2020年度は藤沢市政80周年とメルシャン藤沢工場創立100周年となります。この仮設の年を記念して藤沢市政80周年記念、そしてメルシャン藤沢工場創業100周年の感謝、そして新しい時代の扉を開けるということで開放祭を11月の1日日曜日10時から開催することとしました。新型コロナウイルスの動向にもよりますが、現在藤沢市役所の皆様、藤沢商工会議所の皆様、地域の飲食店の皆様のご協力をいただきながら準備を進めているところです。
工場長、創立100周年ということで改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、すごく素晴らしい。100年ってやっぱりいろんな人たちが関わってここまで来たということですしね、その開放祭ということで11月1日に実施されるということで、ここで工場長にですね登場していただきましてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
イベントについてご紹介していただいてまいりました。さあ、1ヶ月にわたりましてワインの歴史、そしてこちらのメルシャンのことについて、そしてマイスターから見たそのワインの魅力、いろいろお話をしていただいてまいりましたが、このラジオをお聞きのリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けておしまいにですねメッセージいただけますでしょうか。
はい、ワインセミナーなどでお話をお聞きしていると、ワインは特別な日に特別な料理を用意しないと飲めないお酒であると感じている方がいらっしゃるようですが、そんなことはございません。日常の食卓に並ぶ料理やスーパー、コンビニでも購入できる食材や料理で十分に楽しめます。また メルシャン藤沢工場で製造するワインはむしろ日常の食卓に並ぶ料理や食材との相性も研究しながら作り上げているリーズナブルな商品ですので、いろいろな料理や食材とのマリアージュも楽しんでください。まあ、マリアージュには答えはございません。ご自分が美味しいと感じた組み合わせがマリアージュなんです。あなたのマリアージュはあなたの中に存在します。次の100年に向けて、今後もお客様のライフスタイルやニーズに合うワインを開発、提案してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
本当にこの1ヶ月間、歴史だけではなくワインがすごく身近に感じられる、そんな1ヶ月となりました。今月は藤沢マイスターから学ぶワインの歴史と題しまして、藤沢マイスターでいらっしゃいます滝沢秀明さんにお話を伺いました。今月は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。